改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。お話をする前にですね、皆さんにも、もしかしたら、お役に立つんじゃないかなというお話をしたいと思うんですけども、これ全然説教には関係ないんですけども、先週の水曜日ですね、私月火水と出張しておりまして、夜、最終の新幹線で帰ってきて、で広島駅の北口からタクシーに乗って、帰ってまいりまして、で、結構くたびれてたんですけども、で帰ってもうシャワー浴びて寝てしまったんですね。で次の日の朝起きて、あ、携帯がない、私の場合スマホですけど、 iPhone ですけど、スマホがない、で新幹線の中ではこうポケットに入れてたんですね。上がシャツなので上着があるとここに入れてるんですけど、新幹線の中ではここにあるのを確認した気がしたんですよ。降りる時にも、だいたい降りる時に落ちることがあるので、確認して、でもタクシー降りる時にはね、確認しなかったんですね。もうなんかうとうとしてたんですよ、タクシーも。でやっと着いたと思ってお金払ってパッと降りて、であタクシーの中で落としたかなと思って、それで慌ててタクシーがね、個人タクシーだったのを覚えてるんです、で個人タクシー協会というところに電話をしましたら、広島県には4つの個人タクシー協会があるので、そこに今からそのファックスを流しますと、でもしあったら連絡しますからって言われて、そうですかって。で最後に、もしかしたら運転手が交番とか警察に届ける場合があるので、最寄りの交番に連絡してみてくださいと言われたので、すぐに横川交番に電話して、カクカクしかじかで、忘れたかもしれないんですけどって言ったら、あ、分かりましたって言って、ですぐにですね、5分後ぐらいに電話かかってきました。で、お探しの携帯が東署にあるみたいです、広島東署に。日本の警察はすごいなと思いましたね。タクシー協会は何も言ってこないですね。もちろんタクシーに忘れてないんですけども、もう5分ぐらいですよ、パパーッとこの連絡が行ってね、各所に行って、そしてそのそれらしきものが届いたっていうんですね。でもう慌ててもう9時前に、9時過ぎぐらいかな、警察に行きまして、無事に手元に戻ってきたという、ありがとうございます。はい、皆さんもくれぐれも、この暑い時ですからちょっとぼーっとしてるでしょ、私がぼーっとしてるんですけどね、忘れ物とか落とし物とか、教会の忘れ物も結構増える時期なんで、お帰りの際はね、聖書とか忘れないようにぜひ、お気をつけていただければと思います。さて、今日は神の国の祝福と題しまして、お話をしたいと思います。聖書はマルコによる福音書の6章34節から44節までであります。聖書をお持ちの方はお開きいただければと思います。マルコによる福音書の6章34節から44節を新共同訳聖書でお読みいたします。有名なイエス様の奇跡のお話ですね。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分であたりの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。イエスは言われた。パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちは確かめてきて言った。5つあります。それに魚が2匹です。そこでイエスは弟子たちに、皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は500人、50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、 天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のかごにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。以上であります。イエス様はいろいろなところで教えられましたけれども、おそらくこの時は船から上がりとありますので、イスラエルの北の方にありますガリラヤ湖というですね、この湖のほとりで教えられたようであります。この頃このイエス様のことは大変な人気になっておりましたので、いろんなところから人々が集まって、おそらくはこの何か癒しをするんじゃないかとか奇跡をするんじゃないかというような、ちょっとした、物見遊山というか、そういうものを見たいという思い、あるいはまたこのイエスの教えはこれまで聞いたことがないような権威のある素晴らしい教えであるという噂も立っておりましたので、もういろんな至るところから人々が集まってですね、大勢の群衆になっておりました。でその様子を見てですね、先ほど読みましたように飼い主のいない羊飼いの飼い主のいない羊のようだとイエス・キリストは思われたんですね。羊は飼い主がいないと自分で餌を探すこともできませんし、水を探すこともできません。敵に、立ち向かうこともできない。もうイエスの目からはこの集まってくる、群衆たちはまるで飼い主がいない、もうあちらに行きこちらに行きするような、そういうこの羊の群れのように見えたんですね。で、そのありさまを深く憐れみとあります。で今年のこのテーマは神の国ということでお話しておりますけれども、神の国のキーワードはですね、この深く憐れみということですね。キリストがこの深い憐れみを持って病む人を癒し、また、重い皮膚病を患っている人を清め、悪霊を追い出して、そしてまたここでは深く憐れんで教えられているわけです。しかしこのイエス様の教えが随分と長くなったようですね。何時間か分かりませんけれども、もうイエス様はこの群衆を見てですね、彼らがそれこそこの人生をどう歩んでいっていいか分からない、いかにもこのさまよっているような、道に迷っているように見えたんでしょう。さまざまな教えをなさった。でその教えが2時間3時間4時間長く続いてですね、そして、人々がもうイエス様の教えをずっと聞いていたもんですから、それこそご飯も食べずに聞いていたので、空腹になってきた。で弟子たちはその様子に気づいてですね、弟子たちはこの皆が空腹であることに気づいたんですけれども、おそらくは自分たちがお腹が空いたんだと思いますね。で自分が空いたけどみんなお腹空いてますよイエス様って言ったんじゃないかなと。こういうことよくやりますよね、我々もね。自分がアイスクリーム食べたいけどアイスクリーム食べたいんじゃないとかっていうようなね、ああいうやつだと思うんですけども、でここは人里離れたところで時間もだいぶ経ちましたと、人々を解散させてください。当時のことですからね、スーパーがあるコンビニがあるわけではありませんし、どこかにレストランがあるわけでもありませんから、もうおそらく日もだいぶ傾いてきたんじゃないでしょうかね。それで、弟子たちはちょっと気を利かせたつもりで、そろそろ解散させてやってはいかがでしょうか。でそれぞれに、自分でこの食事を取りに行かせてはどうでしょう、買いに行かせてはどうでしょうかと言ったわけですね。いかにも善良なというか気を利かせた風ですけれども、実はこの後のところを読むと分かるんですけれども、彼らは弟子たちはですね、この 心から群衆のことを心配しているわけではないんですね。むしろ、自分たちもお腹が空いたし、もうそろそろ解散させてやってくれと、自分たちも楽になりたいみたいな気持ちがあったと思うんですね。でそういうことは実は私たちもやってることだと思うんですよ。まあ、目の前にちょっと何か問題を持っているとか困っている人がいて、いてもですね、それはもうその人の問題だと、自分が干渉するべきことじゃないみたいなことを言い訳にして、実はあまり関わりたくないというか、自分の方で何かをするということがない、特に最近は現代はですね、この個人主義の時代ですから、自分のことは自分で面倒を見るというか、人のことまで、関わらない、特に人と関わらなくても生きていく、いける時代ですからね。これがまた恐ろしい時代なわけですけれども、でも私たちもこの弟子たちと同じような、もしかしたら思いを持っているのかもしれません。で弟子たちが自分で買いに行かせてはいかがですかと言った、そのことに対してイエス様はとんでもないことをおっしゃるんですね。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らっていうのは、この後でも最後に出てきますけれども、男だけで5000人いたと、5000人ってちゃんと数えたわけじゃないですけれども、それぐらいいたということですね。ですから女性や子どもたちも入れれば、もう1万人やもっとそれ以上、これは相当な数だったと思います。その彼らに対して、だから弟子たちはちょっといい気分でというか、気を利かせた風で、みんなもうそろそろ帰させていかがでしょうかみたいなことを言ったわけですが、イエス様が、じゃああなたたち行って食べ物を与えなさいよと、あなたたちがみんなお腹空いてるんだったら何とかしなさいよとおっしゃるわけですね。これはいかにもイエス様がこの弟子の言葉のその裏を見抜いてるわけです。気を利かせて、なんかいかにも善意で言ってるようだけれども、実はそうじゃないわけですね。その辺見抜かれてるわけですよ、弟子は。あ、そうか、みんなお腹空いてると思うんならあんたたちで何とかしたらどうか、そうおっしゃるわけですね。でそう言われて弟子も、そもそも彼らもそんなに心から純粋に群衆を憐れんで、みんなお腹空いてるから何とかしてくださいって言ってませんから、そういう時に逆に責められるとですね、この普通でもあんまりいい気持ちしないんですね。そういう時は余計にこっちも腹が立つ。弟子もですね、私たちが食べ物を与えなさいとおっしゃいますけれども、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるんですか。売り言葉に買い言葉ですね、これ。デナリオンというのはよくセッションに出てきますけれども、1日1デナリオンは1日の給料、1日の日当と言われてますね。ですからだいたい200デナリオンは200万円ぐらいと考えてもいいかと思いますけれども、200万円ものパン買ってきてみんなに食べさせるんですかと。そもそも一銭も持ってないじゃないですか。200デナリオンのパン売ってるとここの近くにありませんよ。弟子も言ってみれば、その自分たちの偽りの善意を見透かされたみたいなところもあって、それでちょっとこのカチンときてですね、イエス様に食ってかかってる感じがしますね。でそれを受けてですね、イエス様は何と言われたかというと、パンはいくつあるのか見てきなさい、いくつある、じゃあもしかしたらみんな持ってるかもしれないから見てこいと言われるわけですよ。私完全に弟子の気持ちになってますから今日は。見てこい、そんな持ってるわけじゃない、持ってるわけないじゃないの、もう何時間もあんたの話聞いてるし、もうっていう若干そういう気持ちのような気がするんですよ。で見に行って帰ってきて5つですって言うんですよ。これ多分真実じゃないですね。1万人ぐらいの人がいたらもっとあったはずなんですよ。でも彼らはあんまり真剣に探してないんですね。でヨハネの福音書を見ると、この少年がこの5つのパンと2匹の魚を持っていて、 アンデレという弟子がイエス様こう少年がこれだけ持っておりますって持ってきたって書いてあるんですね。だからもしかしたらもっといろんな人がたくさん持ってたかもしれませんが、まあ、たくさんじゃないでしょうけど持ったかもしれませんが、弟子はですね、あんたたちが何とかせえと言われて、いやそんな の200デナリオンもパンは売ってるとこもないし金もないし、じゃあいくつあるか見てこいと言われて、はい5つですってこう持ってきてるわけですよね。なんとかこれなんとか してみてくださいよと、5つしかないじゃないですかと、どうするんですかこの5つで。皆さんにだって5つじゃ足りませんよ。あの生産式のパンぐらい分ぐらいしかない。まさにこの悲しくなるほどわずかなものしかないです、そこにね。僕はもうその様子を見てこのイエス様の嘆きを若干感じますね。そうか、君らそういうことか、あんまりよくも探しもせず5つしかないと言って私のところに持ってきたのか、よし分かったと言ってイエス様はなんとこの人数が分かるように組に分けて座らせるんですね。50人100人単位で座らせるんです。今からまるでこのピクニックを始めるかのように、だいたいなんか配るときにはまとめますからね、人数を。5つのパンと2匹の魚しかないんですけれども、しかも青草の上にって書いてあるんです。マルコによる福音書と青草の上にって書いてあるんですね。石の上じゃない、青草の上に。ゆっくりそこで座ってね、今からさあここでごちそうを食べましょうという言わんばかりの準備をして、そしてなんとこの天を仰いで賛美の祈りを唱えてパンを裂き始めるわけです。天を仰いでるんです。群衆は見ません、弟子も見ません。このパンの一切れを取って天を仰いでる。そして賛美の祈りを唱えたと書いてあるんですが、この賛美の祈りが何なのかは聖書に書いてありません。でもこの青草の上に人々を座らせたというところからしてですね、あるいはまた羊飼いのいない羊のようだというところからすると、詩編の23編がぴったりきますね。まあ、書いてないですから分かりませんけどね。いかにもこの23編、主は牧者であって私には乏しいことがない、憩いの身際に伴いたもう、ね、青草の上に腹、ちゃんと覚えてませんけども、さっきの人々みたいに私はちゃんと覚えてませんが、まあ、まさに詩編の23編をおそらくお歌いになって、そしてこのパンを裂いて弟子に渡して配らせるんですよ、ね、この5つ持ってきたこの弟子たちに、じゃあ君たちこれ配っておいで。そしてパンを渡されて50人100人単位でこう座ってるわけですけれども、弟子が行ってこうやって配ると、あれなくならないんですね。配るたんびになくならない。ちょっとどんな風か分かりませんけれども、配っても配ってもなくならない、配っても配っても、魚も渡して魚も配っても配ってもなくならない。しまいにみんな食べちゃってさらに余ってるわけです。欲の深いやつがいて、ああもういただけるんなら3つでも4つでもってもらって食べきれずに余っちゃってる。その余ったやつをそれぞれ弟子がカゴで集めて持ってくると、ちょうど12のカゴがいっぱいになった。つまりイエス様の弟子12人ですから、12の弟子たちがイエス様の周りにこのパンくずと魚でいっぱいになったカゴを持って立ってるわけですね。どんな顔して立ってたんでしょうかね。イエス様は多分ニコニコしてたって、君らの手の中にあるのは何かな、何が起こったのかなみたいな。もう弟子はですね、ああもうこれはそれこそ偶の音も出ないというか、恐れおののいてますね。この方はどなたなんだろうか。あまりにもこの出来事が印象的だったので、 聖書の中には4つの福音書がありますけれども、この出来事は4つの福音書に全て書かれているんですね。4つとも書いてあるお話ってあんまりないんです。これはね、4つとも書いてあるんですね。すごくやっぱりインパクトが強かったんじゃないかなと思います。もちろんこれは奇跡のお話ですね。一瞬のうちにこの5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人の人がお腹いっぱいになったという大変大きな奇跡なんです。でも考えてみると、私たちは同じような奇跡を毎日体験してるんです。どういうことかというと、一粒のお米であり一粒の麦が数ヶ月のうちに何百何千という粒をつけますよね。これは自然のことで当たり前のようなことに思うかもしれませんけれども、奇跡なんですね。前からお話してますけれども、私も去年から小さな農園と言えるにはお恥ずかしい、まさにこの家庭菜園をやっておりますけれども、何もしないような私の家庭菜園でもですね、ピーナッツが山ほどできたりね、キュウリがなったりトマトがなったりするんですよ。私はそれを見てですね、これ奇跡としか思えません。何もしてないですよ。雨が降ってお日様が照ってね、で植物は土の中から栄養を吸い上げて、そしてトマトはトマトをつけね、間違わないんですから隣に植えてても、うん、あ間違えて俺トマトつけちゃった、隣のやつ見てたから、そんなことない、キュウリはキュウリをつけね、ピーマンをピーマンを鳴らせるんですよ。それも一つや二つじゃないです、山ほどできる。これ奇跡なんですよね。私たちはこの奇跡のおかげで毎日おいしいものを食べている。もちろんそこには時間がかかっていますけれども、この出来事はそれが一瞬で起こったんです。一瞬で起こったか数ヶ月かかったかの違いなんです。で、神はこの奇跡を私たちに毎日体験させてくださっているということを忘れないでいただきたいんですね。決して当たり前のようにパンを食べ、ご飯を食べ、肉を食らい、野菜を食べているわけではない。神がなさっている奇跡に私たちは預かっている。感謝していただかなければならないですね。そしてこのお話はいろんなことを教えてくれるんですけども、最後にいくつかこのお話から私が教えられたことをまとめるとですね、まずこの最初に弟子たちのお話をしましたけれども、あの弟子たちの態度ですね、みんながお腹空いてるようですから帰らせたらどうですかみたいなんですね。イエス様はそれに対してやっぱカチンと来てるわけですよ。それはもし目の前に困っている人がいたら、あなたが何かしなきゃいけないんじゃないかと、できることはあるだろう、私たちも困っている人がいて、あ、何かしなきゃなと思うかもしれないけれども、ほとんどの場合は、あ、それはその人の問題だし、私が手を出すことじゃないしと思ってしまう、私には関係ないことだと思ってしまわないだろうか、本当にそうかと。そんなことないんですね。全ての私たちの身の回りに起こっていることで私たちが仕入れていることは、これは私たちに関係のあることなんです。関係のないことなんか何一つないですよ。私はそう思ってます。それは濃い薄いはありますよ。でもこれは私に関係があって私が何とかしなきゃ、これは私に関係ないということはね、ないと思うんです。でも全て私の目の前に起こっていることに関わってたら、とても生きてはいけませんが、生きてはいけませんが、少なくともそういう思いを私たちは持つべきだと思うんですね。でもクリスチャンである皆さんが、私を含めて陥りやすい過ちは、お祈りだけして終わっちゃうということですね。お祈りしたからもういいみたいな。でもそれはおそらく50点ですね。今日のお話を読む限りにおいては、やはり それぞれが何かできることはあるんじゃないかと問いかけられていると思うんです。あなたにできることがあるだろうと、あなたが彼らに食べ物を与えなさいとイエス様おっしゃるんですね。あなたがやれることがあるだろう。この問いかけが常に私たちの心の中に響いてなきゃいけないと思うんです。あなたが食べ物を与えなさい。いやいやいや、200デナリーなんかとてもありません。この人たちにお腹にいっぱいすることによって こんな大変な問題は私が何とかできるわけがありません。私にはとても手に負えませんと弟子たちのように言い訳をしてないだろうか。言い訳上手ですから我々は。言い訳させたら誰にも負けません、ね、じゃないですか、ね、言い訳いくらでも出てきますよ、うん、それに対してイエス様はパンはいくつあるか見てこいって。ないわけはないだろう。何かあるだろう。つまりあなたにできることは何かあるはずだよと、そう多分語りかけてらっしゃる。あなたにできることはあるだろう。いや、きっとあると。私たちにできることをして、そして結果は神に委ねる。天を仰いで賛美を歌うんですね。これが私たちにできる最高のことです。天を仰いで賛美を歌う、こういう人生は理想ですね。常に天を仰いで賛美を歌う。武士は食わねえと高ようじじゃないですけどね。神の国の民は天を仰いで賛美を歌うんです。手の中にあるものはそれは一切れのパンかもしれません。目の前には何万人という人が座っているかもしれない。でも私たちは何万人の人を見ない。天を仰いでる。このパンをお作りになった方を仰いでいる。いや、これを食べようとしている人たちを作った方を仰いでいる。毎日有り余るほどの作物がこの地球に生み出しておられる方を仰いでいる。自然が作ってるんじゃないんです。これはね、神が作ってらっしゃるんです。神が許されているからできているんです。だから私たちはきっと何かできるはずだと。そしてパンを裂いて弟子たちに配らせられたように、私たちにもこの神の業に参加するチャンスを与えてくださっている。神の国の祝福というのは捧げる祝福なんですね。私たちにできることはわずかかもしれません。それこそ悲しくなるほどわずかなものかもしれません。でもそれでもいいんです。いや、こんなぐらいじゃダメでしょう。私の力じゃとてもダメですよ。でもそれでもいいんですね。必ずそこに神様が働いてくださる。ゼロはいくつをかけてもゼロですから。ゼロかけ100はゼロ。ゼロかけ1万はゼロです。ゼロかけ1億もゼロです。神様がどれだけ祝福しようと思っても何もなければ増えない。でも 0.1 でもあればですね、神の祝福によってそれは増えていく。それが私たちが捧げるということですね。その人のために、誰かのために、ほんのわずかなものでも私たちが捧げることができれば、そこに神の業が起こります。また用いられる祝福ということですね。私たちが捧げれば、神様はこれを用いてくださいます。神の手に委ねられたものは神がそれを豊かに祝福してくださいます。そして神の祝福は有り余る祝福です。十人のかごにいっぱいになったように、もし私たちが神様の業に参加することができれば、その有り余る祝福に預かることができる。その重さを体験することができる。でももし何も、もしそこで何も出さなかったら、何も起こらなかった。何も私たちはその手に祝福の重さを感じることはできなかったはずなんですね。これは この出来事が起こったであろう場所に立っている教会の床のモザイク画です、はい、私も実物を見ましたけども、ガリラヤ、イスラエルの北のガリラヤ湖の北のですね、タブハあるいはタグハっていうんでしょうかね、というところにある小さな教会なんですけども、5世紀頃のものと言われてるんですよ。相当古いです。今から1500年ぐらい前ですね。だから相当昔から、この出来事は人々の心を捉えていて、そして、そこに教会を誰かが建ててね、でこの出来事を記念して、モザイクを作ったんでしょう。ただちょっと気になるのは、こう真ん中にパンらしきものがあるんですけどね、カゴに4つしかないんですよね。もしかしたらタイルがちょっとこう剥げちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。これ5つのパンの話ですから、誰か1つ食べちゃった、そんなことないですよね。で、僕これなんで4つかいろいろ調べようと思ったんですけど、まだ答えを得ておりませんが、多分もともとはちょっと黒くなってるところにもう一つあったんじゃないかなと思うんですけども、でもパンのね、まあ、丸いのはパンだと思いますけれども、真ん中に 十字がありますよね。これ十字架のマークですね、で教会のサインは十字架です。でももう一つのサインは魚なんですね、でこの魚っていうのはこの奇跡から来ているんですね。教会の、サインとして魚を使うことがあるんですけれども、でもその魚のサインの意味は、イエス様がこの5つのパンと2匹の魚で何千何万という人をお腹にいっぱいにしたということではありません。それはわずかでもキリストの手にお捧げすれば、これは祝福して用いられるという、そういうサインなんですね。つまり私たちの持っている魚を、パンを神に委ねましょう。神はそれを用いてくださるということを教えているサインであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、暑い中ですけれども、こうして皆さんと共に礼拝の場に導かれましてありがとうございます。あなたは私たちがあなたの技に携わることができるようにと願っておられます。さまざまな問題があり、困難があり、必要があります。で、私たちはそれを見て見ぬふりをしてしまう、あるいは自分のことで精一杯で、他の人のことまで手が回らない、あるいは私には荷が重すぎる、そう言って言い訳をしてしまうものであります。しかしイエス様は弟子たちに、あなたが行って彼らにパンを与えなさいと言われました。私に何ができるでしょうか。神様どうぞ示してください。そして私たちもそれが小さな小さなものであっても、あるいは力であっても、それをお捧げして神様の祝福に共に預かることができますように。神様がこの奇跡のお話を通して私たち一人一人に語りかけていてくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。